稲敷市議会だより第68号、発行日令和4年5月1日、発行稲敷市議会、編集議会だより編集委員会、郵便番号 300-0595、稲敷市犬塚1570番地1、電話 029-892-2000、代表、主な内容、令和4年第1回定例会の報告、姿勢を問う一般質問9人、委員会の審査経過と結果、以上のような内容でお伝えします。第68号の招致の写真、家の近所に移動スーパーがやってきます。稲敷市では、車での移動や重い荷物を運ぶような日常の買い物等が困難な方を支援しており、冊子、稲敷市買い物支援協力店を作成し、市役所や公民館等の公共施設で配布しています。市民福祉常任委員会所管、稲敷市買い物支援協力店、二次元コードがあります。写真終わり。令和4年第1回稲敷市議会定例会。令和4年第1回稲敷市議会定例会が、3月1日から3月25日までの25日間にわたり開かれました。本定例会の議案は、市長提出議案42件、諮問1件、議員発議3件、請願1件でした。議会の審査経過及び議決の結果については、下記をご確認ください。開催日、審議内容の順に読みます。3月1日火曜、開会。議案等について、市長の提案理由説明を受ける38件、人事案件は質疑、討論を省略し、採決を行う。請願第1号を市民福祉常任委員会へ付託する。決算審査特別委員会が設置される。3日木曜、議員6名による市政一般に関する通告質問を行う。4日金曜、議員3名による市政一般に関する通告質問を行う。発議第1号を質疑、討論、採決する。各常任委員会及び予算審査特別委員会へ37件を付託する。7日月曜、常任委員会、決算審査、分科会審査、市民福祉。8日火曜、常任委員会、決算審査、分科会審査、市民福祉。9日水曜、常任委員会、決算審査、分科会審査、総務教育。10日木曜、常任委員会、決算審査、分科会審査、総務教育。11日、常任委員会、決算審査、分科会、予備日のため、休会。14日月曜、常任委員会、決算審査、分科会審査、産業建設。15日火曜、常任委員会、決算審査、分科会審査、産業建設。16日、常任委員会、決算審査、分科会予備日のため、休会。17日、議事整理のため、休会。18日、議事整理のため、休会。22日火曜、決算審査特別委員会、全体審査。23日、決算審査特別委員会、全体審査予備日のため、休会。24日、議事整理のため、休会。25日金曜、各常任委員長、及び決算審査特別委員長から、付託議案の審査報告を受け、議案37件、請願1件について討論、採決を行う。追加議案について、市長の提案理由説明を受ける4件、人事案件は質疑、討論を省略し、採決を行う。療養休暇中、市職員が山下京一議員によるハラスメントによるものか、また、不当要求疑惑等に関する調査特別委員会の中間報告を行う。発議2件について、質疑、討論、採決を行う。追加議案1件について、市長の提案理由説明を受け、質疑、討論、採決を行う。閉会。審議された議案とその結果。 令和4年度一般会計予算総額224億4617万3000円を可決。議案番号、件名、内容、付託委員会、審議結果、賛成、反対。議案第2号、稲敷市立図書館条例の制定について、入館の制限、損害賠償等の根拠、及び電子図書館に関する事項を追加するため、条例の全部を改正し、新たに制定するもの、総務教育、原案可決、19対0、議案第3号、稲敷市個人情報保護条例の一部改正について、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による個人情報保護法の一部改正に伴い改正するもの、総務教育、原案可決、19対0、議案第4号、稲敷市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律に基づく人事院規則の一部改正に伴い改正するもの、総務教育、原案可決、19対0、議案第5号、稲敷市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、学校運営協議会委員を非常勤の特別職職員に加え、報酬額を定める者、総務教育、原案可決、19対0、議案第6号、稲敷市職員の給与に関する条例等の一部改正について、人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案等が閣議決定されたことに伴い改正するもの、総務教育、原案可決、17対2。議案第7号、稲敷市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例及び稲敷市本社機能等誘致のための法人市民税の特別措置に関する条例の一部改正について、地域再生法に基づく茨城県の地域再生計画が延長されたことから一部を改正するもの、産業建設、原案可決、19対0、議案第8号、稲敷市国民健康保険税条例の一部改正について、国民健康保険税の付加方式を所得割額、被保険者均等割額の合算額の2方式に変更、及び未就学児に対する減額措置や未就学児を除く18歳以下に対する減免規定の整備を行うもの、市民福祉、原案可決、17対2、議案第9号、稲敷市手数料徴収条例の一部改正について、動物の愛護、及び管理に関する法律の改正に伴い、一部を改正するもの、市民福祉、原案可決、19対0、議案第10号、稲敷市立歴史民俗資料館の設置、及び管理に関する条例の一部改正について、議案第2号、稲敷市立図書館条例の制定に合わせて改正するもの、総務教育、原案可決、19対0、議案第11号、稲敷市国民健康保険条例の一部改正について、国民健康保険被保険者の範囲の見直し、及び基金の処分について改正するもの、市民福祉、原案可決、19対0。
議案第12号、行政手続きにおける押印等の見直しに伴う関係条例の整備について、行政手続きの簡素化、効率化を図るため、押印、署名等について見直しを行うもの、総務教育、原案可決、19対0。議案第13号、稲敷市条例の当店の表記を改める条例について、当店の表記をカンマから点に改めるもの、総務教育、原案可決、19対0。議案第14号、稲敷市 稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会規約の当店の表記を改める規約について、議案第13号の改正に合わせて改めるもの、総務教育、原案可決、19-0。議案第15号、令和3年度稲敷市一般会計補正予算第13号、予算総額を246億9283万5000円とするもの、各常任委員会、原案可決、19-0。議案第16号、令和3年度稲敷市国民健康保険特別会計補正予算第3号、予算総額を56億7819万6000円とするもの、市民福祉、原案可決、19-0。議案第17号、令和3年度稲敷市介護保険特別会計補正予算第3号、予算総額を41億964万1000円とするもの、市民福祉、原案可決、19-0。議案第18号、令和3年度稲敷市浮島財産区特別会計補正予算第1号、予算総額を256万8千円とするもの、総務教育、原案可決、19-0。議案第19号、令和3年度稲敷市フット財産区特別会計補正予算第1号、予算総額を578万6千円とするもの、総務教育、原案可決、19-0。議案第20号、令和3年度稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計補正予算第2号、基幹水利施設管理事業事務費のうち土地改良区への業務委託料2200万円の繰越免許費を設定するもの、産業建設原案可決、19-0。議案第21号、令和3年度稲敷市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号、予算総額を10億8470万円とするもの、市民福祉、原案可決、19-0。議案第22号、令和3年度稲敷市介護サービス事業特別会計補正予算第2号、予算総額を1235万7000円とするもの、市民福祉、原案可決、19-0。議案第23号、令和3年度稲敷市水道事業会計補正予算第1号、収益的収入予定額を10億1310万8000円、収益的支出予定額を9億7827万6000円とし、資本的収入予定額を434万5000円、資本的支出予定額を1億7661万4000円とするもの、産業建設、原案可決、19-0。議案第24号、令和3年度稲敷市工業用水道事業会計補正予算第1号、収益的収入及び支出予定額をそれぞれ891万8000円とするもの、産業建設、原案可決、19-0。議案第25号、令和4年度稲敷市一般会計予算、予算総額を222億4400万円とするもの、予算審査特別委員会、原案可決、18-1。議案第26号、令和4年度稲敷市国民健康保険特別会計予算、予算総額を51億6685万7000円とするもの、予算審査特別委員会、原案可決、17-2。議案第27号、令和4年度稲敷市稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計予算、予算総額を16万3000円とするもの、予算審査特別委員会、原案可決、19-0。議案第28号、令和4年度稲敷市介護保険特別会計予算、予算総額を40億8342万6000円とするもの、予算審査特別委員会、原案可決、 18対1。議案第29号。令和4年度、稲敷市浮島財産区特別会計予算。予算総額を217万3000円とするもの。予算審査特別委員会。原案可決19対0。議案第30号。令和4年度、稲敷市復都財産区特別会計予算。予算総額を845万円とするもの。予算審査特別委員会。原案可決19対0。議案第31号。令和4年度、稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計予算。予算総額を2億6527万1000円とするもの。予算審査特別委員会。原案可決19対0。議案第32号。令和4年度、稲敷市後期高齢者医療特別会計予算。予算総額を10億4960万3000円とするもの。予算審査特別委員会。原案可決18対1。議案第33号。令和4年度、稲敷市介護サービス事業特別会計予算。予算総額を1077万1000円とするもの。予算審査特別委員会。原案可決19対0。議案第34号。令和4年度稲敷市水道事業会計予算。収益的収入予定額を10億2988万2000円。収益的支出予定額を9億9841万1000円とし、資本的収入予定額を2513万1000円。資本的支出予定額を3億3739万3000円とするもの。予算審査特別委員会。原案可決18対1。議案第35号。令和4年度稲敷市工業用水道事業会計予算。収益的収入及び支出予定額を959万9000円とするもの。予算審査特別委員会。原案可決19対0。議案第36号。令和4年度稲敷市下水道事業会計予算。収益的収入予定額を22億1854万6000円。収益的支出予定額を18億162万6000円とし、資本的収入予定額を6億3816万5000円。資本的支出予定額を14億6682万4000円とするもの。予算審査特別委員会。原案可決19対0。議案第37号。指導路線の変更について。指導、桜4139号線の起点を変更するもの。産業建設。原案可決19対0。議案第38号。アザの区域の変更及び設定について、アザの区域を変更・設定し、稲敷工業団地約32ヘクタールの大アザ名を松山・下君山から君山の森とするもの、総務教育・原案可決19対0。議案番号・件名・内容・審議結果・賛成対反対の順に読みます。議案第39号。令和3年度稲敷市一般会計補正予算第14号。予算総額を252億3270万7000円とするほか、繰越免許費の補正を行うもの。原案可決19対0。議案第40号。令和4年度稲敷市一般会計補正予算第1号。予算総額を224億4547万3000円とするもの。原案可決19対0。議案第41号。訴えの提起について。訴訟への移行による訴えの提起または和解するもの。原案可決19対0。議案第42号。副市長の選任について。森谷氏、塩畑実、新任。原案同意19対0。議案第43号。令和4年度稲敷市一般会計補正予算第2号。予算総額を224億4617万3000円とするもの。原案可決12対6。 諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦について、柴崎、野村務、再任、原案同意19-0。発議第1号、ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議する決議。ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議する者、原案可決19-0。発議第2号、稲敷市議会規則の当店の表記を改める規則について、当店の表記をカンマから点に改める者、原案可決19-0。発議第3号、療養休暇中市職員が山下恭一議員によるハラスメントによるものか、また不当要求疑惑等に関する調査特別委員会の調査経費の追加に関する決議。令和4年度の調査経費を70万円以内と定めるもの。原案可決12-6。請願の審査結果。受理番号受付日。請願第1号、令和4年2月18日。件名。所得税法第56条見直しを求める意見書の提出を求める請願。提出者、住所氏名。茨城県つくば市上野室2118-6。土浦民主商工会婦人部協議会副部長岡田忍部ほか1名。付託委員会市民福祉。審議結果賛成対反対。不採択5-14。詳しい議決賛否は、市ホームページをご覧ください。議長、篠田純一は採決に加わりません。ただし、可否同数の場合は、議長により決することになります。討論、議案第6号、稲敷市職員の給与に関する条例等の一部改正について、反対討論、椎野隆。生活給である一般職の期末手当の引き下げは、消費の抑制、生活の圧迫であり、公務労働者の一時金引き下げは、民間労働者の一時金など、賃金引き下げの契機となるため反対です。請願第1号、所得税法第56条、見直しを求める意見書の提出を求める請願。賛成討論、山口誠吉。所得税法第56条は、事業主の配偶者とその家族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に参入しないこととし、必要経費として認められていません。青色、白色という申請形態に関わらず、家族一人一人の働き分は必要経費として認めるべきです。このほか、議案第8号、25号、26号、28号、32号、34号、発議第3号で賛成または反対討論がありました。療養休暇中、市職員が山下恭一議員によるハラスメントによるものか、また不当要求疑惑等に関する調査特別委員会、中間報告。本委員会の柳町正弘委員長からこれまでの調査に関する中間報告がありました。委員会では2名の証人尋問や、公正審査委員会の報告書、通話音声記録の確認を行ってきましたが、証言や記録に対する認識に相違があり、現時点で調査報告をする状況には至っていません。引き続き、初期の目的のため、任にあたり、真実の究明に努めていきます。ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議する決議を可決し、救援金10万円を帰宅。ロシアによるウクライナへの軍事行動に対し、稲敷市議会として抗議の意を表明するため、ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議する決議を可決しました。また、ロシアの軍事侵攻を受けているウクライナの人たちを支援するため、稲敷市議会議員一同は、茨城新聞文化福祉事業団へ救援金10万円を寄託しました。
市政を問う一般質問。第1回定例会には9名の議員が市政全般にわたり一般質問を行いました。質問と答弁について用紙を紹介します。写真下部のコードをスマートフォンのカメラや専用アプリで読み取ると、 一般質問の録画映像をご視聴いただけます。質問、中澤仁議員、QR コードがあります。市長選挙と議会議員選挙日程投票率向上の取り組みについて、前回の市長選挙と市議会議員選挙の実績について伺う。答弁、選挙管理委員会書記長、様々なケースを想定し、選挙費用の削減、市民の負担軽減、投票率向上を目指す。4年前の選挙は、市長選挙を単独で、市議会議員選挙と茨城県議会議員選挙を同時に執行した際の、市長選挙の投票率は 56.82%、選挙経費は約1740万円。県議会議員選挙と同時に執行された市議会議員選挙は投票率が 55.02%、選挙経費は合計で約3400万円でしたが、県議会議員選挙は無投票となり、告示日までの経費が640万円ほど県より交付され、実質的な市議会議員選挙の経費は約2760万円でした。質問、選挙の費用を考慮した選挙日程の審議状況について伺う。答弁、選挙管理委員会書記長、11月24日、任期満了の稲敷市長選挙、12月21日、任期満了の稲敷市議会議員選挙、そして来年1月7日に任期満了を迎える茨城県議会議員選挙の執行が予定されています。選挙執行パターンとして、一つ目は、それぞれの選挙を単独で行う場合、二つ目は、公職選挙法の特例を適用し、市長選挙と市議会議員選挙を同時に行い、県議会議員選挙を単独で行う場合、三つ目として、市長選挙を単独で行い、任期満了日が近い市議会議員選挙と県議会議員選挙を同時に行う場合、四つ目として、市長選挙、市議会議員選挙、県議会議員選挙の三選挙を同時に行う場合の四案が考えられます。選挙管理委員会では、様々なケースを想定して、それぞれのメリット、デメリット等を検証し、選挙期日を協議、検討しています。質問、選挙費用と市民の負担を考慮した、選挙投票向上の取り組みについて伺う。答弁、選挙管理委員会書記長、今後予定されている選挙について、様々な形での執行が考えられます。選挙費用の削減、市民の負担軽減や投票率向上、また新型コロナウイルス感染防止等、様々な角度から十分に検証、協議した上で、公平で公正、正確な選挙を執行していきます。質問、ネーミングライツ導入は、答弁、加計市長、町内関係部署で調査研究を進める。質問、本市における公共施設のネーミングライツ、命名権の認識について伺う。答弁、行政経営部長、厳しい財政状況の中、市民サービスの維持向上のため安定的な財源確保と持続可能な施設運営が期待できるほか、愛称で施設の魅力を高めるなど、地域の活性化につながる有効な手段の一つであると認識しています。質問、本市の公共施設のネーミングライツの可能性について伺う。答弁、市長、導入にはスポンサー、利用者、そして地域の住民など様々な視点に立って、すでに導入している県や市町村の動向なども参考に、町内関係部署で調査研究を進めていきます。質問、沼崎隆夫議員、QR コードがあります。成年年齢の引き下げによる消費者トラブルの対応を、令和4年4月より、成年年齢が18歳に引き下げられるが、親の同意なく様々な契約ができるようになることから、 消費者トラブルの発生が懸念される本市における取り組みを伺う。答弁、地域振興部長、公平な解決及びトラブルの未然防止に取り組む。市役所の開庁日に合わせた午前9時30分から午後4時まで稲敷市消費生活センターを開設しており、消費生活に関する相談や苦情を受け、公平な解決及びトラブルの未然防止に取り組んでいます。質問、義務教育課程における本市の消費者教育の現状及び消費者教育コーディネーターの配置計画はあるか伺う。答弁、教育長、学習指導要領では児童生徒の発達段階に応じて消費生活、契約、消費者問題について学習するよう計画的に教育課程が編成されてます。答弁、地域振興部長、消費者教育コーディネーターについては現在配置計画はありませんが、教育委員会と連携を図りながら検討していきます。質問、本市は今後も20歳で成人式を行うのか伺う。答弁、教育部長、これまでと同様に20歳の方々を対象に名称を変更して開催する予定です。質問、太陽光発電施設の苦情とその対策は。太陽光の発電施設状況、苦情とその対策及び規制について伺う。答弁、筧市長、ガイドラインの徹底を図る。答弁、地域振興部長、茨城県では太陽光発電施設の適正な設置、管理に関するガイドラインが策定されており、提出された事業概要書の件数は令和4年2月24日までで289件、面積は164万4252平方メートルです。本ガイドラインを適正に運用し、事業概要書のチェックや現地の確認などを行っていきたいと考えています。答弁、市民生活部長、苦情の主なものは、施設内の雑草の管理に関するもので、苦情件数は令和3年度で4件です。対応としては、通常の空き地の管理と同様に、所有者を調べて適切な管理をしていただくよう通知をしています。質問、規制はしないのかという声がある一方、本市では再生可能エネルギー導入計画が策定されたが、ゼロカーボンに向けた将来的な考え方を伺う。答弁、市長、ゼロカーボンに向けた取り組みは国を挙げて支援体制の構築が推進されており、今後本市の地域内での再生エネルギー導入、省エネの推進、エネルギーの地産地消に積極的主体的に取り組んでいきたいと考えています。今後も法律的なルールを整備するよう国や県に働きかけていくとともに、事業者に対しても地元関係者への説明の方法、関係法令等に基づく手続き、施行にあたって配慮すべき事項への対応、適正な管理及び撤去、廃棄についての計画を市と事前協議するように定められているガイドラインの徹底を図っていきたいと考えています。質問、若松博之議員、QR コードがあります。シビックプライドの醸成を、住民参加のまちづくり、地域コミュニティの活性化をさらに進めていくためには、地域に対する住民の誇りや自負心を喚起することが求められています。本市のシビックプライドの醸成の取り組み状況について伺います。答弁、筧市長、シビックプライドの醸成を意識した行政計画を立案し、適切に取り組む。答弁、地域振興部長、シビックプライドの醸成は、稲敷のまちづくりを進める上での重要な柱と位置づけています。第二次稲敷市町、人、仕事創生、人口ビジョン、総合戦略では、 単なる郷土愛に限らず、市民が地域を良くしていこうという自負心を含むものであるという考え方をしており、本市では前述の総合戦略の基本目標の一つに、心豊かな稲敷市での暮らしを実感できるプロモーションを展開ということを掲げ、シティプロモーションの強化、ふるさと納税による稲敷市の魅力発信、企業版ふるさと納税の推進、イベントによる地域の活性化、茨城ゴールデンゴールズとの連携したプロモーション、地域コミュニティの活性化、以上6つの施策を展開しています。また、市民共同のまちづくり推進計画、公民館を核としたまちづくりにもシビックプライドの醸成に寄与すると考えられる施策を掲げ実施しています。質問。自治体主催のイベントだけでなく、住民主体のイベントも含め、数多くのイベントを実施することが、シビックプライドを高めることになると考えるがいかがか。答弁、地域振興部長。イベントの実施については、自治体主体型イベントを住民主体型に移行させること、住民主体で行われてきた地域等のイベントの継続を支援すること、住民主体の新しいイベントが生まれ出てくるような機運の醸成とバックアップ体制を整備すること、このような取り組みを強化していく必要があります。質問。シビックプライドの取り組みを一定の目に見える明確な成果が出るものとするために、条例化や行政計画化について伺う。答弁、市長。シビックプライドの行政計画化については、継続的にシビックプライドの情勢を意識しつつ、行政計画を立案し、計画を立案する際には、市民の皆様に参加していただくことで、経過を大切にした計画づくりになるように取り組んでいきます。また、条例化については、本市において適切な取り組みが何になるのかを調査研究していきたいと考えています。シビックプライドとは、郷土愛、自分自身が関わって地域を良くしていこうとする当事者意識に基づく自負心のこと。
質問、松戸千秋議員。質問、復活物先行推進事業の導入は。答弁、教育部長。関係機関と連携し早期に導入する。質問、幼児の虫歯の罹患状況について伺う。答弁、保健福祉部企画官。年齢を重ねるごとに虫歯の本数が増えていき、3歳児から5歳児は茨城県平均より多い状況です。質問、本市の虫歯予防の取り組みについて伺う。答弁、保健福祉部企画官。幼児歯科検診の状況は、1歳6ヶ月検診と2歳児歯科検診、3歳児検診の時に行っています。1歳6ヶ月検診は、歯科検診と歯磨き指導を。2歳児歯科検診と3歳児検診は、歯科検診と歯磨き指導に加え、保護者の了承を得た幼児に、復活物塗布を行い、虫歯予防に努めています。復活物塗布の実績は、コロナ禍前の令和元年度までは、歯科検診の受診者9割が復活物塗布を行っていましたが、コロナ禍の現在は、3歳児で約5割の幼児が行い、2歳児歯科検診は中止しています。検診以外の虫歯予防の取り組みは、1歳児育児相談時に歯磨き指導を実施していましたが、コロナ禍のため現在は中止しており、令和4年度からは個別相談を行う予定です。また、中止しておりました2歳児歯科検診については、医療機関での個別検診を実施します。質問、各幼児施設での復活物先行の導入について伺う。答弁、教育部長。復活物先行について、県の健康、地域ケア推進課と本市の健康増進課と協力し、各施設や保護者の方々へ 丁寧な説明を行い、早期の導入に向け取り組んでいきます。フッ化物先行とは、フッ化物を溶かした液で口の中をブクブクゆすぐ虫歯予防法です。質問、高齢者ゴミ出し支援の進捗状況は？答弁、加計市長。令和4年10月からの開始を目標。質問、令和2年3月定例会で一般質問したが、その後の取り組みの進捗状況について伺う。答弁、市長。近隣で事業を実施している自治体の状況調査を行い、調査結果を踏まえ、関係部署との協議を進めていましたが、コロナ感染拡大の影響により、10月の事業開始を目標としています。質問、事業の対象となる人はどのような人か、また、後期高齢者75歳以上の一人暮らしの人数等について伺う。答弁、市民生活部長。75歳以上の一人暮らしの方は、昨年度は施設に入居している方を除くと742名おり、75歳以上の高齢者夫婦は141世帯です。このような状況から年齢で対象を決めるのではなく、心身の状態が悪く、最寄りの集積所までゴミを出すことができない方、親類、知人、地域や各種福祉サービスなどの支援が困難である方など、事業対象の詳細な基準や申請方法について関係各課と協議していきます。寺崎久美子議員、質問、市全域過疎指定への施策は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により、令和3年4月に桜川地区が指定を受け、令和4年度からは市内全域が過疎地域指定となる。過疎地域の指定には、財政力指数、人口減少率、高齢者率、若年者率など様々な要件がある。市内全域が指定を受けたことをどう受け止めているか伺う。答弁、加計市長。まちづくりの抜本的な見直しを検討。人口減少、少子高齢化については、合併以来、本市の最重要課題の一つとして取り扱ってきましたが、歯止めがかからない状況が続いているのが実情です。これまでの人口減少対策などを検証するとともに、市全域での抜本的な見直しが必要だと考えています。質問、過疎地域指定の該当要件の人口減少率、財政力指数の現況について伺う。答弁、行政経営部長。人口要件は、平成7年から令和2年の25年間の人口減少率が 21% 以上。財政力要件は、平成30年度から令和2年度の3年間の財政力指数の平均が 0.51 以下の場合です。本市は25年間の人口減少率が 24.4%、3年間の平均財政力指数は 0.50% です。質問、過疎地域指定の効果について伺う。答弁、行政経営部長。過疎対策事業債などの財政支援を受けることができ、過疎対策事業債の7割が交付税措置、残りの3割は市の負担による記載となります。過疎法は10年間の時限立法のため、残り9年間で事業を選定しながら取り組んでいきます。答弁、市長。今後、過疎地域対策を遂行する上で、市民の方々のご理解をいただき、情報の共有化を図りたいと思います。質問、人口ビジョン基本方針の施策目標である、雇用の創出の現状と、転入者数及び転出者数について伺う。答弁、行政経営部長。令和2年度から4年間で200人という目標に対し、令和3年度現在で260人の雇用が創出されており、 すでに目標を達成しています。また、令和2年1月から12月までの転出者数は1234人、転入者数は970人です。質問。稲敷市全域が過疎地域指定を受けたことについて、今後の市長の見解を伺う。答弁、市長。今後、人口ビジョン総合戦略に掲げる人口減少対策を進めていくためにも、市場のモニタリングデータの公表も行いながら、令和4年度に専門家や市民を加えた検討委員会を組織し、持続可能な稲敷づくりの協議を行いたいと考えています。山本昌司議員、質問、高齢者のみの世帯に対する見守りサービスについて、答弁、加計市長、見守りサービスを拡充する。質問、高齢者のみの世帯の実態について伺う。答弁、保健福祉部企画官、2月1日現在の高齢者世帯の状況は、独居高齢者世帯が1084件、高齢者夫婦世帯は141件です。質問、独居世帯に対する見守りサービスの実施状況を伺う。答弁、保健福祉部企画官、愛の定期便526件、給食サービス306件、触れ合い電話77件、緊急通報システム120件です。質問、見守りサービスは毎月どのような形で市に報告されてくるのか、その件数及び内容について伺う。答弁、保健福祉部企画官、市への各見守りサービスの報告は毎月実績報告されています。サービス実施後に異常があった場合、そのサービス事業者から即日電話やメール等で不在者等の報告があります。報告件数は直近3ヶ月で76件です。そのうち具合が悪いなどの体調不良が4件、入院等で不在が23件、残りの49件が日時を忘れてしまい外出したことによるものです。質問、高齢者のみの世帯に対しての見守りサービスについて伺う。答弁、保健福祉部企画官、高齢者のみの夫婦世帯に対しての見守りサービスは現時点ではありませんが、緊急時に電話連絡が困難な高齢者世帯には、緊急通報システムの設置、身体的な理由で調理が困難な高齢者世帯には配食サービスを実施しています。質問、日中に高齢者が一人になる世帯について把握しているか伺う。答弁、保健福祉部企画官、現在把握はしておりませんが、その家族構成や対象者の年齢、体調などを考慮した把握方法等を検討していきます。質問、高齢者の一人暮らしだけではなく、二人世帯も含め、支援を必要とする方々の台帳作成や、現状把握が今から必要と考えるが、高齢者福祉に対する今後の展望を伺う。答弁、市長。高齢者人口の増加や社会情勢の変化などで、一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、日中独居となる高齢者は年々増えていくものと思われます。支援を必要とする高齢者の生活をどのように見守り、支えていくかが重要な課題となっており、地域の現状を確認し、今後も民生委員と協力して、高齢者がどのようなことを望んでいるかなど、実態把握に努め、安心した生活が送れるよう、見守りサービスを拡充させていきます。愛の定期便とは、月2回乳酸菌飲料を配布し、安否確認を行う事業のこと。
椎野隆志議員、質問、コロナ禍における市内の経済活性化の取り組みは、コロナ禍において国の補正予算による対策を講じてきたが、その実績と今後の対策を伺う。答弁、 地域振興部長、市民や事業者の声に耳を傾け、支援事業を進めていきたい。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、令和2年度から経済対策として71事業15億6000万円を実施してきました。事業者支援の主なものは、一つ目がコロナ関連の融資を受けた事業者へ、総額約1億円の給付金を支給するものです。二つ目は、米価下落により打撃を受けた農家を守るために、主食用米の栽培面積に応じた補助金約3億円を交付する事業です。今後の対策としては、第4次緊急経済対策として22の事業を実施する予定です。引き続きコロナ禍で打撃を受けた市民や事業者の方々の声に耳を傾け、寄り添いながら事業を進めていきます。質問、水道管の耐震化の進展状況は？答弁、土木管理部長。効果的な管路更新における優先順位を定め、耐震化を含めて進めていく。質問、2011年の東日本大震災で水道も大きな被害が発生した。その後も地震が頻発する中で、本市の水道事業での耐震化はどの程度なのか伺う。答弁、土木管理部長。市内の水道管の耐震化状況は、管路総延長約 582km に対し、耐震化済み管路は約 180km で、耐震化率は 30.9% です。質問、水道管の耐震化に関する今後の取り組み、及びその計画について伺う。答弁、土木管理部長。本市では平成28年3月に中長期計画で水道事業における資産管理を行うアセットマネジメントを策定しました。また、平成29年3月には適正な財源確保と投資の合理化を図るため、稲敷市経営戦略を策定しました。現在、これらの計画により更新工事を進めていますが、具体的な更新計画がない状況であった管路施設において、新年度予算に管路更新計画策定業務を計上しています。今後はこの計画に基づき、管路更新の優先順位を定め、耐震化を含めて進めていきます。このほかに、令和4年度の予算編成について、過疎地域持続的発展計画についての質問がありました。山口誠吉議員、質問、市全域の過疎地域指定と持続発展計画について、過疎法指定の要件は人口減少と財政力指数であるが、市の現状について伺う。答弁、筧市長、人口減少率の緩和を図りながら、地域や住民生活の持続的発展に取り組む。過疎地域指定の要件の一つである人口減少については、第一次町・人・仕事創生人口ビジョン総合戦略において、雇用・移住・定住・子育て・シティプロモーションの4つの柱を設定し取り組んできましたが、歯止めがかからない状況です。財政力指数は、町村合併以降、依存財源である合併特例債を活用した事業に積極的に取り組んできたことにより、年々その値が下がってきています。市全域が過疎地域指定されることについて、市民も将来への不安等を抱く方も少なくないと考えており、今後指定されたことをマイナスと捉えずに、逆に有利な財政支援をうまく活用し、さらなる対策を進めていきます。質問、効果的な人口減少対策、財政力指数アップ対策について伺う。答弁、市長、人口減少対策については、これまでの対策の効果が思うように上がらない状況ですが、これまでのまちづくりを検証し、 抜本的な見直しを進めていきます。財政力指数については、市税等の自主財源の確保や、合併特例債や過疎対策事業債の交際費を抑制するなどで改善されますが、今大切なことは、過疎法の有利な財源を活用した有効な対策を推進していくことと考えています。質問、学校給食の無償化など、子育てしやすい環境づくりについて伺う。答弁、市長。多子世帯を対象とした一部無償化について、令和4年度から実施する予定です。対象となる多子世帯の範囲や減免の額、例えば、第2子は半額、第3子は全額といった内容と、学校給食運営委員会で協議し、実施していきます。質問。過疎対策債を利用し、水道加入率を 90% に引き上げる計画を策定し、料金を引き下げる考えはないか伺う。答弁、市長。老朽化した水道施設の更新は、アセットマネジメントに基づき取り組んでいますが、過疎対策事業債は、水道施設の更新事業は該当していません。また、安全安心な水の供給及び安定的な使用料収入を図るため、新設給水工事の申し込み者に100万円を上限に30万円を超えた費用の2分の1の補助など、普及率向上に取り組んでいます。本市では、茨城県水道ビジョンに基づく計画及び多市町村等の動向を見ながら、普及率向上や水道料金の引き下げについても検討していきます。質問、廃校を利用し、高齢者を中心としたコミュニティとして、高齢者生活支援事業を実施する考えはないか伺う。答弁、市長、高齢者生活支援としての廃校の利用として、高齢者の居場所づくりや介護予防教室、民間独自の福祉サービスである、託老所などが考えられます。本市では、旧あずま南小学校において、民間事業者が高齢者を含めた地域生活拠点事業を実施しています。また、学校跡地は、地域の活性化やコミュニティ機能の維持、そして今後の街づくりにおいて重要な資産と考えており、私有財産の利活用について検討していきます。浅野信之議員、質問、米価安や後継者不足など厳しい水田農業の打開策は、答弁、加計市長、大規模農家への農地の集約化、スマート農業の導入、農業への企業参入等の施策を展開。質問、輸出や加工品、原材料など新たな事業拡大が期待される作物生産の取り組みを支援する水田リノベーション事業の概要について伺う。答弁、地域振興部長、売り先をきちんと確保してその需要に応えるため、作物ごとに定める低コスト生産の取り組みに対して令和3年度は 10R あたり4万円を支援するというものです。質問、令和4年度分の申請件数が令和3年度分に比べ減少した要因を伺う。答弁、地域振興部長、昨年から引き続きこの事業を活用する場合には、新たな設備投資や取り組み面積を拡大する必要があること、また農業者が高齢のため補助要件の写真管理や作業日誌など生産管理が面倒であること、加えて加工用米の助成単価が4万円から3万円に減少したことなどが理由と考えられます。質問、米価安や後継者不足など水田農業の現状は非常に厳しい。この状況をどのように打開していくのか市長の所見を伺う。答弁、市長、水田農業が厳しい状況に陥っているのは米の需給バランスが大きく崩れてしまったことによるもので、市単独で解決できるものではなく、国と歩調を合わせながら対応する必要があります。 水田リノベーション事業も含め、国の制度の周知や市単独の追加的な支援等も検討するとともに、高齢化や担い手不足により経営の維持が難しくなっている水田農家の対策については、大規模農家への農地の集約化、スマート農業の導入、農業への企業参入等の施策を展開し、将来への橋渡しをしていきたいと考えています。e スポーツの普及、振興は、茨城国体では国内で初となる e スポーツ大会が開かれ、約600人が参加し、観覧者を含めて来場者は約2500人と、とても注目度の高いイベントとなり、国体以降、e スポーツに興味を持つ自治体の数は急増し、今では多くの自治体が e スポーツを通じて地域の活性化をしていこうという動きが見られている。本市の取り組み状況を伺う。答弁、地域振興部長。環境整備とスポンサー企業の参画が不可欠。産官学連携の茨城 e スポーツ産業創造プロジェクト推進協議会が組織され、本市では令和3年4月8日に加盟しました。同協議会への参加を通じて、e スポーツの普及、振興について、調査、研究を行う予定でしたが、同協議会の活動がコロナ禍の影響により大きく制約されている状態にあり、時間を要する状況となっています。質問。本市で e スポーツの普及、振興を図っていくためには、今後どのような取り組みが必要か伺う。答弁、地域振興部長。e スポーツ大会が開催できる施設、市民等が体験できる施設の確保、対応できるハイスペックパソコン及びデバイスの調達、高速通信回線の普及、こうした環境整備にかかる一定の投資は必要であり、スポンサーあるいはアドバイザーとしての企業の参画も不可欠と考えています。
常任委員会の審査経過と結果、市民福祉常任委員会委員長中澤仁、第1回定例会において付託された8議案、請願1件に関する主な審査経過と概要について報告します。議案第8号、稲敷市国民健康保険税条例の一部改正については、国民健康保険税の付加方式を所得割額、資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合算額の4方式から、所得割額、被保険者均等割額の合算額の2方式に変更するとともに、未就学児に対する減額措置や、未就学児を除く18歳以下に対する減免規定の整備を行うものであるとの説明がありました。議案第9号、稲敷市手数料徴収条例の一部改正については、動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、狂犬病予防にかかる手数料のうち、登録手数料の徴収について改めるものであるとの説明がありました。議案第11号、稲敷市国民健康保険条例の一部改正については、国民健康保険被保険者の範囲の見直しを行うとともに、財源不足に柔軟に対応できるよう、基金の処分について改正を行うものであるとの説明がありました。議案第15号、令和3年度稲敷市一般会計補正予算第13号のうち、当委員会所管部分について詳細な説明を受け、審査を行いました。各課の説明に対し、健康増進課所管では、委員から新型コロナウイルス感染者への自宅療養品の配送状況と今後の事業の継続についての質問に対し、自宅療養者53名に3日分の食料としてカップ麺、ご飯、飲み物などを配送し、今後も自宅療養者への配送を継続して行うとの答弁がありました。 議案第16号、令和3年度、稲敷市国民健康保険特別会計補正予算第3号は、6億3677万5千円を同額するもので、歳出の主なものは、基金積立金6億1000円の同額で、歳入の主なものは、振入金5億65万円の同額であるとの説明がありました。議案第17号、令和3年度稲敷市介護保険特別会計補正予算第3号は、7188万7千円を減額するもので、歳出の主なものは、保険給付費7560万円の減額、介護給付費準備基金2379万8千円の同額で、歳入の主なものは、保険給付費の減額に伴う国・県負担金等の減少によるもので、主に国庫介護給付費負担金1410万5千円、国庫補助金調整交付金2236万1千円、支払い基金介護給付費交付金3753万円の減額等であるとの説明がありました。議案第21号並びに第22号、令和3年度稲敷市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号並びに令和3年度稲敷市介護サービス事業特別会計補正予算第2号を含めた8議案については審査の結果、原案可決すべきものと決定しました。請願第1号、所得税法第56条見直しを求める意見書の提出を求める請願については審査の結果、賛成少数により不採択とすべきものと決定しました。産業建設常任委員会委員長黒田重勝、第1回定例会において付託された議案6件に関する主な審査経過と結果について報告します。議案第7号、議案第7号、稲敷市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例及び稲敷市本社機能等誘致のための法人市民税の特別措置に関する条例の一部改正については、地域再生法に基づく茨城県地域再生計画が延長されたことに伴い、当該条例の期間を延長すべく、条例の一部を改正するものであるとの説明がありました。議案第15号、令和3年度稲敷市一般会計補正予算第13号については、まちづくり推進課所管では歳入で地方創生応援寄付金1億円の増額をするものであるとの説明がありました。歳出ではシティプロモーション事業で692万7千円及び観光振興事務費899万5千円を減額するもので、コロナ禍による事業の中止や規模縮小によるものであるとの説明がありました。農政課所管では、繰越免許費として、農産物振興事業の3事業を合わせて、6億6658万2千円を翌年度に繰り越すもので、内容は、オスミックアグリ稲敷による生産技術高度化施設建設に対する補助金で、コロナ禍の影響による工事遅延のためであるとの説明がありました。産業振興課所管では、歳出で新型コロナウイルス感染症対策中小企業支援事業の2129万5千円を減額するもので、コロナ禍以前と比較して売上額が 20% 以上減少した月がある事業者に対し、20万円の給付を行う市独自の支援策について、最終執行額を見込んでの補正であるとの説明がありました。建設課所管では、繰越免許費として、道路橋梁費、合併特例債対象事業で、すでに発注済みの当初予算分を加え、 6億9753万6千円を繰り越すもので、稲敷工業団地アクセス道路及び衛星土木前の道路改良における工期延長に伴うものであるとの説明がありました。議案第20号、令和3年度、稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計補正予算第2号については、繰り越し免許費として、土地改良区への業務委託料2200万円を繰り越すもので、コロナ禍の影響により、更新工事が竣工延期となったためであるとの説明がありました。議案第23号、令和3年度稲敷市水道事業会計補正予算第1号については、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の予定額を補正するもので、主に資本的支出において7000万円を減額するものであるとの説明がありました。議案第24号、令和3年度稲敷市工業用水道事業会計補正予算第1号については、収益的収入及び支出をそれぞれ68万2000円減額するもので、主に収益的収入で工業用取水の水質異常による濁水排水のため、12月料金を未調停としたものであるとの説明がありました。議案第37号、指導路線の変更については指導、桜、4139号線の払い下げに伴い、起点を変更するものであるとの説明がありました。審査の結果、議案6件については全会一致により、原案の通り、可決すべきものと決定しました。新型コロナウイルス感染症の流行下における本市議会の対応について、傍聴をご希望の皆様へ、1、新型コロナウイルス感染症流行期間が収束するまでの間、市議会の会議、本会議、委員会、全員協議会等の際には、議員職員はマスク等を着用します。議場にはアクリル板を設置しています。2、マスクを着用いただき、傍聴受付時の検温にご協力ください。3、傍聴席入り口に設置のアルコール消毒液で手指を消毒の上、他の傍聴者との間隔を取った着席にご協力ください。ご理解とご協力をお願い申し上げます。議会を傍聴してみませんか？次回定例会開会予定は5月31日火曜となります。変更になる場合があります。午前10時より、開催場所、稲敷市庁舎4階議会議場、稲敷市犬塚、1570番地1、電話 029-892-2000 代表、ファックス 029-893-1573。 議会の傍聴は、稲敷市役所庁舎4階で開催当日に受け付けています。1、受付時間は午前8時30分から。2、傍聴の予約はできません。3、傍聴席は、新型コロナウイルス感染症対策期間中は25席、他報道関係8席、車椅子スペース3席程度。4、傍聴の際は、マスクを着用いただき、傍聴受付時の検温と手指のアルコール消毒にご協力ください。5、庁舎1階のモニターで議会の生中継を行います。次回の詳しい日程については、議会事務局までお問い合わせください。市議会ホームページをご覧ください。稲敷市ホームページ、http://www.city.nashiki.lg.jp/スマホアプリ、まちいろで議会だよりがご覧になれます。稲敷市議会検索、まちいろ、まちを好きになるアプリ。 編集後期、ここ2、3年新型コロナウイルス感染症で思うようになかなか生活ができませんね。そこで泥遊びを提唱します。セロトニンという幸せホルモンが脳内で分泌されることで私たちは日々幸せを感じることができます。近年では幸せホルモンの分泌を促すものとして自然界の土壌に生息するマイコバクテリウムバッカエという微生物が注目を集めています。小さな子どもは自然の中を走り回り泥だらけになることを好みますが、人は自然の中で過ごすときにマイコバクテリウムバッカエを皮膚に付着させたり吸い込んでいます。つまり土に触れる機会が多いほどセロトニンが増え、感情豊かで感受性が高まり、感性が研ぎ澄まされ、学習能力も上がるということです。子供が泥んこになるのは、もしかしたら本能的なものであり、より多くの微生物に触れることで、自分の常在元素を豊かなものにしたいという欲求なのかもしれませんね。中澤仁志、木、院長、寺崎久美子、副委員長、沼崎隆夫、委員、山口誠吉、竹上雄介、黒田重勝、中澤仁志。
声の稲敷市議会だより第68号を終わります。発行稲敷市社会福祉協議会、制作録音、稲敷市江戸崎、朗読の会ひばり、録音日5月17日、音訳者、長岡節子、浅野初江、山田富代、中島八重子、中村美智子、佐藤英子でした。